鳴門市議会だよりナンバー87。内容を一部抜粋しています。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2014年平成26年6月1日。表紙は、老朽化対策として建て替え工事が進められていた鳴門中学校の体育館等がこの度完成し、4月25日に総合落成式が開催されました。新体育館は非常用電源や備蓄倉庫なども備えており、震災に強い施設となっています。新年度のスタートは新しい体育館で、鳴門中学校の総合落成式開催の写真があります。第1回臨時会の提出議案と議決結果。議案第1号、平成25年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第2号は原案可決しました。ボートレース鳴門が生まれ変わります。去る2月3日に開催された平成26年第1回臨時会では、国の護岸工事と老朽化に伴う施設改善のため行われる鳴門協定上の改築工事に必要な補正予算を計上する案が提出され可決しました。新スタンドは、1、日本一コンパクト。2、移動が少なくて済むようなワンフロア型。3、広く市民に親しまれる地域開放型。4、低コスト、省エネ。5、自然災害時にも対応できるといったコンセプトで計画されています。本庄レース再開は新施設が完成する平成28年4月の予定です。第1回定例会の提出議案と議決結果、請願の処理。第1回定例会の提出議案と議決結果。議案第2号、平成26年度鳴門市一般会計予算。議案第3号、平成26年度鳴門市国民健康保険事業特別会計予算。議案第4号、平26年度鳴門市後期高齢者医療特別会計予算。議案第5号、平26年度鳴門市介護保険事業特別会計予算。議案第6号、平26年度鳴門市公共下水道事業特別会計予算。議案第7号、平26年度鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計予算。議案第8号、平26年度鳴門市産業団地開発事業特別会計予算。議案第9号、平26年度鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算。議案第10号、平26年度、鳴門市光熱水費等、支出特別会計予算。議案第11号、平26年度、鳴門市給与費等管理特別会計予算。議案第12号、平26年度、鳴門市交際費管理特別会計予算。議案第13号、平26年度鳴門市水道事業会計予算。議案第14号、平26年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。議案第15号、鳴門市職員初給与条例等の一部改正について。議案第16号、鳴門市特別職の職員の給与及び旅費の支給に関する条例の一部改正について。議案第17号、鳴門市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正について。議案第18号、鳴門市消防庁及び消防署長の資格を定める条例の制定について。議案第19号、鳴門市消防手数料徴収条例の一部改正について。 議案第20号、鳴門市火災予防条例の一部改正について、議案第21号、鳴門市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について、議案第22号、鳴門市立中学校設置条例の一部改正について、議案第23号、鳴門市社会教育委員条例の制定について、議案第24号、鳴門市鳴門大工ブランド化推進基金条例の制定について、議案第25号、鳴門市母子寮条例の廃止について、議案第26号、鳴門市児童館条例の一部改正について、議案第27号、鳴門市地産事業分担金徴収条例の制定について、議案第28号、松重町ほか2町協定事業組合と鳴門市との間におけるモーターボート競争施行に関する事務の自宅にかかる協議について、議案第29号、鳴門市と丸亀市との間におけるモーターボート競争施行に関する事務の委託にかかる協議について、議案第30号、鳴門市と宮島協定施行組合との間におけるモーターボート競争施行に関する事務の委託にかかる協議について、議案第31号、平成25年度鳴門市一般会計補正予算第3号、議案第32号、平成25年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、議案第33号、平成25年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号、議案第34号、平成25年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第3号、議案第35号、平成25年度鳴門市公共下水道事業特別会計補正予算第3号、議案第36号、鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算第1号、議案第37号、平成25年度鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算第1号、議案第38号、平成25年度鳴門市光熱水費等支出特別会計補正予算第2号、議案第39号、平成25年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算第1号、議案第40号、平成25年度鳴門市交際費管理特別会計補正予算第2号、議案第41号、平成25年度鳴門市水道事業会計補正予算第2号、議案第42号、平成25年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第3号は、いずれも原案可決しました。い、第1号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書は、原案可決しました。同意、第1号、固定資産評価審査委員会委員の選任については同意しました。請願の処理、請願第2号、鳴門協定上改築事業に関する請願書、請願第3号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費の助成の拡充に関する請願書はいずれも採択しました。代表質問、議員の一般質問に関する記事の原稿は項目を選定し作成しています。会派、郷土、宅川康次、市長の政治姿勢について、問い、市税が減少し社会保障費が上昇する中、収入と支出のバランスを考え、 財政健全化に向けてどのように取り組むのか。答え、スーパー改革プランにおける市税徴収率の達成状況について、平成24年度実績の徴収率は 90.5% となり、計画通り進捗しています。鳴門市に生まれてよかった、住んでよかった、訪れてよかったと実感できる街づくりを推進することで、移住、定住人口、交流人口の増加を図り、歳入の確保につなげたいと考えています。問い、津波避難施設の建設について。答え、里浦町南部地区には周辺地域に高い建物や高台がなく、津波の到着が市内で最も早いことから、施設の整備に向けての基本・実施設計等に関する予算を、平成26年度投資予算案に計上し、平成27年度に建設工事に着手、平成28年度の完成を目標に、スピード感を持って取り組んでいきます。なお、施設の具体的内容や建設場所については、今後地元の方々のご意見を聞きながら決定したいと考えています。協定事業について。問い、協定上の施設改築について。答え、新スタンド建設事業は約2年間の本庄救済期間中に限られた予算の中で行うことから、工期短縮とコスト削減を実現するための設計施工一括発注方式や、公共工事としての品質確保のための公募型プロポーザル方式を採用するとともに、公営協議のスタンド建設に実績のある施工者が独自の工夫を加えることで、より良い施設にしたいと考えています。代表質問。会派創新クラブ。野田清幸。市長の政治姿勢について。問い、泉市長2期目最初の当初予算を編成するにあたり、鳴門市をどのような町にしたいと考えているのか。答え、今回の当初予算は、産業振興や観光、文化資源のブランド化を進め、本市の魅力向上を図り、福祉、医療、育児、教育など、あらゆる面から市民の暮らしを支え、住宅耐震化や上下水道の整備など、社会資本を充実させるとともに、行財政改革を推進する4つの町づくりに示した施策を進めていくため編成しました。問い、市の借金である市債についてどう対応していくのか。答え、健全な財政運営に努めてきましたが、高止まりしています。今後は、計画的な資債の発行に努め、財政負担の軽減を図りながら、事業を進めていきます。協定事業について。問い、協定上の新スタンドを建設して、再スタートするにあたり、どのようなビジョンを持っているのか。答え、市財政に寄与するとともに、雇用などの経済効果により、地域活性化に不可欠な事業であると考えており、今後も協定事業の安定的な経営を行い、一般会計への繰出金はもとより、地場企業として再び鳴門市の発展と活性化に貢献できる事業となるよう努めます。代表質問、会派。有志会橋本邦勝。市長の政治姿勢について。問い、平成26年度当初予算の編成方針について。答え、スーパー改革プランで掲げる財政健全化の数値目標を常に意識しながら、ウキウキ活力と魅力あふれる、ずっと笑顔で生きがい感じる、しっかり安心、快適住みよい、大きく躍動、みんなで作る、これら4つの町づくりの具体的施策を進めていけるよう財源の重点配分を心がけ編成しました。問い、消費税アップ等による市民負担の増加への対応策について。答え、低所得者への臨時福祉給付金や子育て世代への臨時特例給付金、プレミア付き商品券の発行事業、中間所得層の保育料の負担軽減、 一部の公共料金の据え置き等で対応します。財政運営について。問い、財政の健全化について歳出面における扶助費の抑制策は。答え、介護予防事業の推進によって元気な高齢者を増やすとともに、介護給付等の適正化事業の実施や生活保護受給者の就労支援の充実、医療費の適正給付、特定健診、特定保健指導の受診勧奨、若い世代へのがん検診個別案内通知の送付等に取り組みます。地域経済の振興・活性化について。問い、地域経済の振興・活性化にどのように取り組むのか。答え、地域経済の大部分を占める中小企業を支援するため、エコノミックガーデニングの手法により、企業ニーズの把握、企業間のネットワークの構築、関連団体との連携強化などに取り組んでいます。今後の展望としては、平成27年度末に本市の地域経済振興の指針となる中小企業振興条例の制定を目指します。代表質問、会派、市民クラブ、平塚康二。環境政策について。問い、本市のゴミ分別の方法やリサイクルの現況について。答え、本市では現在家庭ゴミは18品目に分別をしています。具体的には、指定ゴミ袋でゴミステーションに出される燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、プラスチック製容器包装、危険有害ゴミの4品目、リサイクルステーションに出される茶色、透明、その他の色の瓶、ペットボトルの4品目、資源ゴミ回収団体が回収する新聞、雑誌、段ボール、雑紙、アルミ缶、スチール缶、古布類、牛乳パックの8品目、直接クリーンセンターに搬入する粗大ゴミ、家庭ゴミで処理されている生ゴミとなっています。リサイクルの現状については、家庭から出るプラスチック製容器包装、リサイクルステーションに出される瓶やペットボトル、資源ゴミ回収団体が回収する新聞や雑誌等、およびクリーンセンターで中間処理後に取り出される鉄やアルミ等をリサイクル協会等を通じて再資源化または再商品化しています。なお、本市のゴミのリサイクル率は、環境省の一般廃棄物処理実態調査では 25.7% となっており、県や国を上回っています。代表質問、会派、公明党鳴門市議団、松浦富子。防災・減災対策について。問い、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法が設立したが、地方公共団体の責務としての取り組みについて。答え、大規模自然災害等に強い国づくりに向けた取り組みを推進し、災害時要援護者避難支援登録制度を平成25年1月から開始しており、今後も特に配慮が必要な被災者の方々の支援体制の整備に努めたいと考えています。学校での防災教育の推進役である教職員の育成については、鳴門教育大学等関係機関と連携した研修の機会を確保し、教職員の防災意識を一層高め、子どもの命を守る学校、幼稚園づくりを進めていきたいと考えています。消費税増税に伴う臨時的給付措置について。問い、消費税増税に伴う臨時的給付措置の支給方法、実施時期の周知徹底について。答え、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の周知、広報については、制度概要、対象になるかどうかのフロー、申請方法等を記載したチラシを全戸に配布するほか、市の広報誌や地元ケーブルテレビ等を活用していく予定です。なお、具体的な支給時期については現在検討中です。 ピロリ菌について。問い、ピロリ菌除菌治療の公費助成について。答え、内視鏡検査で確定診断した慢性胃炎も保険適用の対象となったため、本年度より県下で初めて開始した胃内視鏡検査と合わせ、まずピロリ菌を発見するための ABC 検診の導入を検討し、胃がんを予防、早期発見できる体制を整備したいと考えています。個人質問、東谷真嗣。公共施設管理計画について。問い、鳴門市の本庁舎は、先の東京オリンピック時に建設されたものである。鉄骨コンクリート造りの法定耐用年数である50年を過ぎた今、リニューアルするか建て替えるか決断に向けた時が近づいている。庁舎整備基金に毎年1億円積み増ししてはどうか。答え、本庁舎を耐震改修して継続使用するか、新しく建設するかなどの具体的方針は、平成26年度中に行うスーパー改革プランの策定において検討したいと考えています。LED 化事業について、問い。政府は公的施設の LED 照明の導入率 100% を目標に掲げ、平成26年度予算を LED 事業に向けている自治体も多い。伊方原発の再稼働まで電気代が下がる余地はないと思われることから、高い電気代という出血を止めるため、スピード感のある初期投資を進めてはどうか。答え、現在、鳴門中学校及び青年幼稚園の増築部分等に LED 照明を使用しています。今後、小中学校等の新築増改築に伴い、順次、LED 照明を設置します。協定事業について。問い、ボートレースナルトの新スタンドについて、議会が約31億円の新スタンド建設にかかる債務負担行為を認めた責任は重く、ボートファン以外の方にも喜ばれる施策が不可欠である。協定場付近をナルトの玄関口として活性化を図るため、徳島ラーメン等を核としたテナントの誘致をしてはどうか。答え、施設のテナントについては地元の名物や食材を活用し、マスコミ等にも取り上げられるような店舗に出店してもらえる環境づくりを進め、観光客の集客も狙えるような活用を研究します。浜聖光、芸術文化振興について。問い、芸術文化振興は文化産業のもとであり、将来への投資であると思うが、将来を見据えた本市の取り組みは。答え、文化芸術の振興は新たな需要や高い付加価値を生み出し、より質の高い経済活動が行われることから、これまで支店や文化展、市民ギャラリー、大工演奏会、市民文芸の発行など、多くの文化事業を実施してきました。さらに本市固有の歴史である大工アジア初演の地を基盤に、4年後に迎える100周年の記念行事を計画し、鳴門大工のブランド化を構築、推進しています。問い、本市における青少年のための文化芸術の取り組みは？答え、学校においては平成19年度より大塚国際美術館の鳴門市小学4年生鑑賞プログラムを活用し、市内小学校の4年生全員が絵画に親しむ体験的な鑑賞学習を実践しています。各学校においても、国や県の制度を利用して、優れた芸術を鑑賞し、体験する取り組みを進めています。具体的には、文化庁の次代を担う子どもの文化芸術体験授業で、影絵人形劇団、公共楽団によるワークショップと講演、鳴門市文化会館でのフィルハーモニア、カルテット、ベルリンの鑑賞などを実施しました。また、国際文化交流の面では、鳴門教育大学との連携により、市内小学校において留学生との交流を通じて、 文化の違いを理解し、尊重し合える心の育成を目指し、国際理解教育を推進しています。大石美智子。農産物の輸出について。問い。政府は農林水産物、食品の輸出額を2020年までに1兆円へと倍増させる目標を掲げている。国内需要が減少する中、海外へ販路拡大するための本市の農産物の輸出についての考えは？答え。農水産物の海外輸出については、県内外との連携を図り、スケールメリットを生かした効果的な輸出に県が主体で取り組んでおり、本市ブランド農産物の中では、鳴門金時が香港や台湾、シンガポール等へと輸出されています。今後も引き続き高い品質と安定した生産量の確保を支援することで、さらなる輸出拡大につなげていきます。農水産物の大型産直センター設置について。問い。本市の魅力である農水産物を求めてくる観光客のため、また、儲かる農業実現のための通年販売の大型産直センター設置、さらには、にぎわいづくりについての考えは。答え。大型産直施設の設置を望む生産者も多く、農産物の販路拡大だけでなく、滞在型観光施設としての活用等、農業振興に有益な施設ですが、建設費用の問題、また年間を通じた販売品目の調達が不可欠であることなどから、広域的な生産者団体の協力運営が必要になってきます。そうした課題を解決するため、今後も JA や JF 等の生産者団体と協議を進めたいと考えています。三津義弘。福祉行政について。問い。日頃から体調管理に留意していても、急に救急車をお願いする時がある。緊急時や休日、夜間の場合、どのように対応しているのか。答え。初期救急医療体制として、夜間、休日在宅当番制で、救急患者を診察しています。また、二次救急医療体制では、救急告示病院が診療になっており、鳴門病院では 70.1% の患者を受け入れています。さらに、三次救急医療体制においては、徳島県立中央病院などの救命救急センターが受け入れを行っています。問い。認知症について正しい知識の普及、啓発の仕方、また早期発見、相談体制の取り組みなど、どのような対策をとっているのか。答え。認知症予防対策として、小地域交流サロンなどの教室を実施し、早期発見、相談体制の取り組みについては、地域での気づきや見守り体制のネットワークづくりを推進し、また地域包括支援センターや長寿介護課に相談窓口を設置しています。観光行政について、問い、市内には愛称を持つ場所や施設があるが、例えば JR 鳴門駅や高速バス停などにも愛称をつけて、一層の観光 PR を図ってはどうか。答え、先進地の事例を調査、研究しながら検討していきたいと考えています。問い、観光客をお迎えする気持ち、もてなす気持ち、来ていただく気持ちを知り、市民一人一人が鳴門を発信するガイド役になるための施策は？答え、鳴門市渦潮観光協会が宿泊施設や観光施設などの従業員等を対象に、もてなしの心の向上の勉強会をしています。また、毎年11月頃には、鳴門観光ボランティアガイド養成講座を実施し、受講者の方には観光客に鳴門の魅力をご案内していただいています。個人質問、山根巌。人権教育について、問い、若年化しているストーカー行為やデート DV 等を防止するために、どのような教育や啓発を実施するのか。また、市としてストーカー行為やデート、DV が起こらない町を作るためにどのように取り組むのか。答え、青少年の暴力やいじめ、不登校などの悩みについて相談を受けているうずっこダイヤルをデート、 DV についての相談も受ける総合的な窓口として位置づけるとともに、様々な教育活動を通じて、人権尊重を基盤とした男女が尊重し合う教育を推進していきます。また、人権セミナーや人権地域フォーラムなどの啓発事業を実施するとともに、鳴門市男女共同参画推進条例の策定後は、さらに力強く DV や性差別のない街づくりに取り組んでいきます。教育行政について、平成25年8月に実施した鳴門市立図書館サービスに関するアンケート調査の結果を受け、今後図書館機能の充実や整備をどのようにしていくのか。答え、図書や資料の充実をはじめ、インターネット環境の整備や雨漏り対策、館内の照明灯の施設整備、また本棚の転倒防止や蔵書の落下防止などは、今後検討しなければならない課題であり、耐震補強工事に合わせて良好な利用環境を確保しながら、必要な対策を講じていきます。まちづくりについて、問い、モデルケース的に地域を限定して、サテライトオフィスの誘致に取り組んではどうか。答え、市内に有給資産を持つ企業の調査や立地を希望する企業とのマッチングに取り組むとともに、情報基盤整備を含め、サテライトオフィスの誘致にも積極的に取り組んでいきます。上田浩二、公共下水道事業について、問い、今後の下水道事業においては、公募による市民参加型の協議会を設置し、計画の段階から市民に参加してもらうべきだと考えるが。答え、協議会等を設置することで、住民に下水道事業の現状や経営状況を理解してもらいながら、課題を市と共有し、その解決に向けた方策を検討し、事業推進に反映されることは意義があると認識しており、今後様々な方の意見を聞きながら検討していきたいと考えています。観光行政について、問い、事業者が観光振興に積極的に取り組むことで、市としてどういったメリットを付加できるのか、またどういった付加価値が事業者の要望に応えることになると考えているのか。答え、行政と事業者、あるいは事業者相互で情報意見の交換や連携を行うことで、新たな商品の開発やより効果的な PR が可能になります。また、行政として市の知名度向上やにぎわい創出を図ることにより、観光客の増加や消費拡大、さらに事業者には収益の拡大というメリットを付加することができると考えています。教育行政について、問い、瀬戸中学校の創立校歌については、期間・期限を優先せず、卒業生の思いに沿った取り扱いで何ら問題もないと思うが、それらを考慮して今一度検討する余地はあるのか。答え、瀬戸中学校と北灘中学校が統合し、新しい瀬戸中学校として開校するまで、残り1ヶ月余りとなっている状況に鑑み、教育委員会として熟慮を重ねた上で、新しい瀬戸中学校に通う子どもたちのために最終的に決定した事柄です。金井勝則、瀬戸中学校・北灘中学校の統合校について、問い、新しい瀬戸中学校では、鳴門市教育振興計画に示されている各学年複数学級、教育環境の充実を望むが、答え、鳴門の学校づくり計画での適正規模は、多様な学習活動や集団活動を行うことができるよう、ある程度の学級人数であることや、クラス替えができる複数学級であることのいずれかとしています。教育環境については、校舎の耐震改修に合わせて、今年度に教室内部の整備を行い、統合後の拠点校として整備しました。幼稚園教育について、問い、幼稚園は教員の未配置が長期間あったが、4月当初より適正な教員の配置を願いたい。答え、学びの基礎を育む幼稚園教育は大変重要であり、人材の適正配置は必要と認識していますが、特に 今年度は適任者の確保ができない厳しい状況でした。そのため、臨時教職員の勤務条件や任用期限を見直すことにより、優秀な人材を確保し、4月当初から必要な人材を配置したいと考えています。学校給食について。問い、学校給食の食中毒対策は。また、学校給食センター利用校に配膳員の検討を願いたい。答え、学校給食法の規定に基づき、調理員、栄養士、配送員を対象に、衛生検査等を定期的に実施してきましたが、より安全、安心な学校給食提供のため、センター調理方式の学校用務員についても、給食配膳に携わっているとして、平成25年度から検便を実施しています。新学校給食センター稼働時には、大規模校への配膳員の配備について検討したいと考えています。秋岡義郎、徳島ヴォルテスへの支援について。問い、徳島ヴォルテスの J1 昇格に際し、鳴門市としてどのように取り組み、対応していく方針なのか。また、J1 昇格が地域にもたらす効果をどう分析しているのか。答え、ホームゲーム会場やアウェーゲームを活用し、観光 PR や農水産品等の特産品 PR を積極的に行います。具体的には、調理器具等を備えた多機能車両を導入し、試食等を実施します。また、ナルトのパワースポットガイドを作成し、観光地まで足を運んだり、街歩きしたりするきっかけにしてもらうほか、道案内看板を整備して、ヴォルテスロードの再構築を進め、高揚感を高めてもらいます。J1 昇格の効果としては、全国的にナルトの知名度が向上することにより、賑わい創出や地域経済の活性化に寄与するとともに、子どもたちに夢と感動を与え、スポーツ振興にもつながります。スポーツ行政について、問い、ナルト市スポーツ推進計画の策定方針は、答え、障害スポーツの振興との位置づけで計画を策定するにあたり、市民アンケート調査を実施し、スポーツ活動の実態や体育施設に関する意見、要望を分析しています。この結果をもとに、スポーツ推進審議会で審議を重ね、平成26年度末の策定を目指します。また、市民がいつでもどこでも誰でもスポーツを楽しめるよう、ニーズを踏まえた体育施設の整備と活用の方向性を計画の中でお示しします。川田達治、高齢者福祉政策の充実について。問い、高齢者やその家族の相談窓口である地域包括支援センターの機能強化と認知症支援策について。答え、超高齢化の進展で多様化する介護支援やその家族への最も身近な相談窓口である各地区の地域包括支援センターの機能強化を進めるため、平26年度より社会福祉士の正規職員を配置し、医療機関や介護事業所など地域の関係団体とのネットワークを構築するため、新たに基幹型地域包括支援センターを1カ所設置したいと考えています。また、認知症高齢者を介護する家族を支援し、地域で高齢者を支えるための介護マークの活用とその利用促進に早急に取り組みたいと考えています。新たな広域連携について。問い、市税が減少する中、行政サービスの効率化を促進するため、地方公共団体の新たな広域連携について、どのような構想を持っているのか。答え、厳しい財政状況の中、より一層の効率化や行政コストの縮減が求められており、1、自治体では解決できない広域的な課題が増加していることなどから、広域連携の推進は有効な手法と認識しています。今後、国からの財政支援措置などの情報収集に努めながら、近隣庁とのさらなる広域連携の推進と合わせて、共同事業の具体的な実施課題について、庁内で検討する場を設置し、調査研究を行います。 平成26年度当初予算、平成25年度補正予算審査、市の予算の使い道について議論しました。8日間にわたり予算決算委員会及び各分科会を開催し、平成26年度当初予算、平成25年度補正予算に関する25議案について審査しました。委員会での審査の中で出た意見、要望やそれに対する答え、説明を抜粋しました。教育、文化、子ども、子育て、子育て支援体制整備事業については、育児不安を抱える家庭や軽度の発達障害が疑われる乳幼児を対象に、保育所で巡回相談を行い、できるだけ早期に発見し、関係機関と連携し、適切・継続的な支援を実施。教育。平成26年8月までに、市内の全中学校に空調設備を設置し、教育環境を統一する予定だが、将来の進路選択等の重要な時期であるため、中学校の教育環境整備を優先し進めている。小学校は普通教師の数が非常に多いため、中学校での設置効果等を十分検証した上で検討する。福祉、鳴門市女性子ども支援センター、パートナーでは平成24年度から、子ども相談事業も開始し、子ども支援員と家庭児童相談員を配置して、虐待防止支援を行っているが、行政側の内部体制の強化だけではなく、虐待を通報する市民の義務の徹底を強化するとともに、周囲にも通報義務があることを自覚してもらうため、もっと啓発していく必要があるのでは。健康。緊急通報装置設置事業は、一人暮らしで低所得の高齢者に緊急通報装置を貸与するものだが、低所得でない一人暮らしの高齢者も増加していることから、貸与に対しての条件を見直す必要があるのではないか。暮らしを守る。防災・災害。ハザードマップ見直し事業について、現行体制では津波・水害の対策が混同されることが多く、また地形や住民の防災に対する意識に差があることから、それぞれの災害への対策を地域ごとに整理・統一すべきである。消防。全国的にも問題となっている分団員のサラリーマン化への対策も含め、今後消防団の再編等対応を協議していく。市民生活。税。市税徴収嘱託員制度については、現在600万円前後の人件費等に対し、年間約5000万円弱の徴収実績を上げている。滞納が慢性化しないよう、初期の滞納者への接触を積極的に図る意味においても効果があり、今後も活用したい。ボランティア活動。ボランティア団体については、運営できなくなるまでに組織が縮小されている団体もあり、団体数の減少も懸念される。こうした状況からも、ボランティアの育成支援が必要ではないか。環境衛生。指定ゴミ袋の価格については、有料化導入時からゴミ 10% 削減の目標は達成しているので、価格を下げても良いのではないか。という要望・意見に対しての答え。ゴミ袋有料化を実施している全国の自治体で最も多く採用されている価格帯であることから、現在の鳴門市のゴミ袋は決して高くなく、ゴミ減量への動機付けがされる程度の価格。国が地球温暖化対策やゴミ減量化を推し進める中、鳴門市もさらなるゴミ減量化に取り組む必要がある。観光、産業、観光。鳴門市コンベンション開催支援助成金については、外部評価委員会の意見を反映し、同じ団体が毎年助成を受けるのではなく、新規の団体に助成することとし、2年連続では行わないよう交付要項の見直しを行った。産業、経済。協定上施設改修については、レジャーとして協定を楽しめるよう、 また、にぎわいある町づくりとしての位置づけから、複合的な施設となるよう、施設改修及び周辺整備を行ってほしい。その他、町づくり、住宅など、高齢化が進む中、バスは、介護タクシーなどの用途での要望も出てくると考えられることから、受益者負担を求め、事業者、利用者ともにメリットのある仕組みを考えなければならないのではないか。市議会点描。この度、次の5名がそれぞれ一般表彰を受賞されました。15年以上在職議員として第90回全国市議会議長会定期総会において、三津義弘議員。8年以上在職議員として第76回四国市議会議長会定期総会において、東正則副議長、大石道子議員、宅川康二議員、林克義議員。皆さんおめでとうございます。中国からの新しい国際交流員をご紹介します。4月14日、平成26年度の国際交流員に就任した蔡文健さんが挨拶のため市議会を訪れました。蔡さんは中国山西省ご出身で、これから1年間、鳴門市と中国張家界市及び青島市との橋渡し役となり、交流事業を進めるほか、本市の海外への PR にも取り組まれる予定です。次の定例会の開催予定。平成26年第2回定例会は、6月5日から6月24日までの20日間の予定です。6月5日木曜日、第2回定例会開会。予算決算委員会、議案説明。6日金曜日、一般質問通告締め切り。11日水曜日、一般質問、会派代表質問。12日木曜日、一般質問、個人質問。議会運営委員会。13日金曜日、一般質問、個人質問、予算決算委員会。16日月曜、総務文教委員会。17日火曜日、生活福祉委員会。18日水曜日、産業建設委員会。23日月曜日、議会運営委員会。全員協議会。24日火曜日、第2回定例会閉会。市民の広場。鳴門市議会では、市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して、日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メールでお寄せください。募集中。1、議会だより氏名についてご感想、ご要望など。2. 議会の仕組みや専門用語についての疑問。文の様式は問いませんが、300字以内とします。3. 鳴門市で3ヶ月以内に撮影した写真。カラープリントでできれば鳴門市ならではのもの、季節感のあるものでお願いします。内容等についてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記してください。紙面には年齢性別のみ掲載させていただきます。紙面の都合で掲載できない場合があります。また投稿していただいたものは返却できませんので、あらかじめご了承ください。写真は表紙に掲載させていただきますが、編集の過程でトリミング等の加工をすることがありますので、あらかじめご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局。郵便番号 772-8501 徳島県鳴門市宮町南浜あざ東山170番地、電話 088-684-1234、 ファックス 088-684-0814、 E メール gikai@citywide.naruto.lg.jp。市民の皆さんのご応募をお待ちしております。議会広報委員会、委員長上田浩二、副委員長畠山俊作、委員大石道子、川田達治、佐藤絹子、浜聖光、東谷真嗣、山根巌。 以上で議会だよりナンバー87を終わります。担当は中内でした。